この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は10月18日金曜日から20日日曜日に青砥駅から徒歩13分ほどのところにありますテクノプラザ葛飾で行われました第40回葛飾区産業フェア工業商業観光展に波城理香がお邪魔しました。私が取材した10月18日の葛飾区の天気は曇り、小雨がパラつく時間帯もあり天気が心配されましたが、日中は過ごしやすい気温となりまして、空も産業フェアの味方をしてくれました。今回は81の展示やお店などが出展し、会場はイベントステージなどを楽しむたくさんの皆さんでにぎわっておりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。ではイベントブースに出展されていた皆さん、ボランティアの皆さんにお話を伺います。
東京都メッキ工業組合の葛飾支部のブースでして、メッキをして、子どもたちが体験できるようなブースを作ってます。今回は40回ということで観覧車をメインに作って、あれは昔玩具のはしごっていうやつ、あとは風車と、体験できるのがハンドルを回して電気を発生して、で実際自分でメッキをつけるっていう、あの力によって電気を発電してでメッキしてます。
無料不動産相談所でございます。区民の方すべてに不動産に関してのお悩み事があれば無料でご相談に乗らせていただくブースでございます。借地が葛飾多いもんですから、借地に関してのね、賃料ですとか、あとは更新の際の手数料ですとか、そういったことでお聞きになる方がやっぱり比較的多いですね。なかなかやっぱり借地となるとね、いろんな法律も絡んでくることが多いので、一般の方はね、専門家に相談されるケースが多いかなと思いますね。
東京中小企業家同友会葛飾支部になっております。
同友会の葛飾支部の会員さんで、販売している、例えばブルーベリージャムだったりとか、うちのポレットだったりとか、そういったものを集めて今日は全部販売しております。
そうですね、これも葛飾区の企業で作ってまして、今実は大腸ポリープを取るための道具とかにも使われてますね。
シュークリームですとか、マフィンですとか、あとブルーベリージャムですとか、アメちゃんですとか、もうそういったものが、葛飾区の亀有の会社さんなんですけども、そういったものを置いてあるたりとかですね、あとこっちでは皮を磨くための液だったりとか、あと消毒液みたいなのとか、あと防災グッズの水で光るキャンドルなんていうのも置いてあります。これは本当にちょっと珍しくてですね、2秒つけるだけで光がつくんですね。水だけじゃなくてジュースとか海水とかでもいけるので、水分があれば大丈夫です。
葛飾法人会女性部会でございまして、毎年税金の授業を小学校の 5,6 年生の生徒さんたちが受けて、税金をテーマにした絵はがきのを書いていただいてコンクールを催しております。皆さんの身の回りにあるいろいろなものが税金を使って賄われているんですよということをお子さんたちに知っていただくっていう目的でお手伝いをしております。葛飾区の区立の小学校の皆さんは学校で使っている机とか教科書とかいろいろなもの、あと学校に通う間の例えば信号機ですとか、緑 の, あのシルバーさんたちとか、そういう人たちの助けられて安心安全な生活を送っていってるんですよっていうことを意識していただければと思って日々活動しております。
葛飾異業種交流会なんですけど、僕たちの団体は東大村塾という名前で1グループとして参加させてもらっているという感じになります。こちらのお米になっていまして、東大生が千葉の農家さんの土地を借りして田植えとか稲刈りとかを機械使わずに自分たちの手でやるんですね。このあと天日干しもしているので味が甘く仕上がってて、普通の米と結構違う味だって評判いただいてます。稲刈りの時に腰を下ろして刈ってってやってくんで、そこでみんな腰がきついみたいなことはよくあります。ただなんですかね、サークル活動の一環でやってるので、ある意味サークルの仲間とワイワイしながらできるっていう、サークルのなんか性質みたいなものもうまく使いながらやってるんで、そこはうまく乗り越えてっていうところはありますね。自分が静岡の浜松市出身で、両親がみかん農家やってたんですよ。大学来てみて畑は当然ないし、なんなら自然も全然なくて、なんか気持ち悪いなと思ってサークル探してたら、なんか農業系のサークルがあるぞってなって、これで入ったって感じですね。
とんかつみのやの黒カツロールを売ってます。通常は850円でご飯付きなんですけど、今回は 手軽に食べれるということで、あのトルティーヤっていうパンで巻いて食べれる形にしてあります。あとはオリオンビールのサザンスターがおすすめです。めちゃくちゃ合います。でこれ内地で売ってない、沖縄では売って普通なんですけど、ちょっと飲んでもらいたいんで、青戸の7丁目にあります。
お漬物マルジンと申します。そうですね、主にあの一番人気のタケノコライキクラゲから、自社農園であの栽培したナスを使った小ナスのからし漬け、あと主に漬物を販売させてもらってます。そうなんですよ、あの自社農園で栽培してる、はい、ナスを収穫してすぐに漬けておりますので、やっぱりこの一番人気ですね、このタケノコライキクラゲ、はい、もうご飯のお供にはバッチリ合いますので、年に1回あの産業フェアの時だけあのお安くさせてもらってますので、はい。
梅村です。和菓子です。
山菜おこわとクリーム塩かんですかね。あとおすすめは他には芋ようかんですね。今新芋の時期なので色も鮮やかで綺麗でとっても美味しいです。
梅香亭と申します。本日はおにぎり、お稲荷さん、五目おこわ、お赤飯、お団子、草餅、あんこ餅、きなこ餅ですね、全部当日の朝丁寧に作っております。おすすめですと創業から味が変わらないお稲荷さんですね。青戸南通り商店街というところで出店しております。
バイコロジーといいまして、自転車を楽しく安全に使いましょうというのをテーマにして、活動しております。あの事故のないという、そこのところですよね。やっぱり安全に楽しくっていうことで、周りをやっぱりよく気配りして乗るようにするのと、人が優先ですから、自転車はねスピード出さないでゆっくり楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。あの自転車もそうですけど、スマホはやめましょう。もちろんですよ、やっぱり前をね見て安全を確かめて走る歩くっていうのが大事だと思います。
こちらでは産業フェア40周年イベントとして、ゴムを掴んで 40g チャレンジというのをですね、 SDGs もありますので、我々のゴム製品を作るときに出る廃材を皆さんに手づかみで計量していただいて、 40g 出たら商品をあの差し上げるというのをやっております。輪ゴムでいうと手のひらに乗るぐらいですかね、うん、なので、まあ、お子さんとかはこういうのを見るとすっごいつかみたくなるみたいで、てんやわんやになってましたけど、本当にいろんなものがあるんですけれども、まあ、医療品からおもちゃから、まあ、いわゆる工業品からですか、そういったものを作った時の廃材ですね。ゴムの再利用が非常に難しいので、なんとかならないかなというのはちょっとまあ我々工業界でも考えているところではあるんですけれども、今脱プラスチックが進みすぎて、火力発電所が燃える燃料が足りないという話があるんですけれども、一部のところでですね、こういったゴムの廃材が燃料になるというのがちょっと分かったらしくて、それを誰か無料で引き取ってくれないかなというのを僕らが考えているということですね。どっかの電力会社さんとかが、我々もお金払って廃棄しますので、それが何らかの形で燃料になれば発電の方にこう貢献できるかなというのもありますので、そこがエコになればと思っております。
もんじゃとろくです。ここではお店でも提供してるんですけど、玉銭とソーセージです。ソースがお店のお好み焼きのソースを使ってるので、柴又です。もんじゃとお好み焼きと鉄板焼きです。
葛飾区堀切で作った地元産のクラフトビールを扱ってます。飲めます。葛飾区堀切のラッキー通り商店街というところに、駅から歩いて 5,6 分のところにあります。
では来場されていた皆さんにお話を伺います。
お友達に誘われてきました。はい、全部回りました。
授業でゴムのボールです。いや、毎年なんか少しずつなんか輪ゴムをつけていってすごいなって思いました。
クイズやりました。あ、面白かったです。
社会科の授業の一環でこちらの産業フェアに来てみようかなということで、はい、来ました。ちょっとまだそんなにちゃんと回ってないんですが、ゴムのボールやっぱりすごいな、10年巻き続けてるっていう、であのやっとあのサイズになってるってことで、ちょっとすごいなって思って、はい。
最初のなんだ、鋳造、あの入って左側のお城のあれが200何度のあれでたちまち出来上がるっていうの、あれ素晴らしかったです。それからあのコップのなんか 絵をつけるの1個1000円でやってましたけど、孫の七五三の写真を作りました。面白かった、うん、記念にねあげようと思って。毎年来てんの楽しみですよ。葛飾区のいろんなのが分かってね、
毎年来てます
欲しい、はい、お買い物は物産
包丁研ぎもあるし、
ね、あ、包丁もあるし、
うん、伝統工芸のなんかお箸とかね、うん、そういうのも買えますしね、
ほら健康保険、うん、健康診断じゃないけれども2階のあれとかそういうのも魅力よね、うん、結構あの詳しく行って行って見ながら行きますね
あ、兄弟です。
隣同士。気に入ると、2回ぐらい来る時もあるね。気に入っちゃうと、あそこもう一回行こうとか、うん、そうそうそうそう。プラスチックもいいね、魅力だね。あれも結構、うん。
大体毎年来てるから、葛飾のなんていうの、地場産業みたいなところ、ね、だそういうの、葛飾でどういう、ま、事業をやってるかっていうのはね、ま、少しでもちょっと分かるんじゃないかな。
知り合いの人が写真入賞したんで連絡があったんで。
ではイベントステージで素敵なゴスペルを披露してくださったザ・ブライト・ボイシーズ&金町ジョイフル・クワイアの皆さんと先生の木村由美さんにお話を伺います。
何しろいつも楽しいんですよ。それで先生のリードがとても素晴らしいんで、ちょっとうっと思っても先生がうまくそこをフォローしてくれて、歌わなきゃ損しちゃうな感じですね。よかったです、すごく。他でなんかつまんないなっていう方がいたら、ぜひとも木村先生のもとで、出るともう本当にね、これ先生にお世辞言ってるわけじゃないんですけど、人生損しちゃいますよ、先生の声が。
歌ってるともう全部忘れちゃうし、ストレス発散になるんで、ちょっと長めにやってるんですけど、やっぱりやめられないっていうか、うん、声本当大きい声出すとすごいスッキリするんで、うん、歌を歌うことがやっぱりすごい最高に自分のためにもなってるかなとか思ってます。
楽しかったです。まだ1年しか経ってないんで新米なんですけど、もう10年もいるような大きな顔して毎月来るのがとても楽しみです。お稽古の月に他のお稽古と絡んでて、最初に先生にご相談した時に、せっかくだからもったいないよって言われたら、やっぱりこの魅力というか楽しさに負けてしまいました。他の稽古をやめてしまって、それでもうこの先生の教室で、そうです、月に2回はもうお休みしないように、もうこれに合わせて自分をなんか動かしてるような感じぐらい楽しいです。
木村由美でございます。もうみんなは今日ね100点、私50点です。あれ私あの場に負けるんですね。あれでも意外と緊張してる。私自分が歌ってたんですよ。もともとはクワイアにいましたが、最初に見たアメリカからのゴスペルクワイアを教会で初めて見た時にもう度肝を抜かれました。私はこれで生きていくって決めました。もともとはピアノの先生ですので、アレンジも全部今日のもやってるんですけれども、これはあの私の天性だと勝手に決めてそれ以来20年やっております。今日はいろんな方がいらっしゃるということと、小中学生が多いっていうことをちょっと最初に聞いてたものですから、まあ、お歌もその皆さんが分かりやすいものということと、どんな方にもステージを楽しんでいただければというところで少し範囲を広げさせていただいて、まあ、私たち素人ですけれども少しお勉強させていただきまして、今日は手話をつけさせていただきました。メンバー大募集中でございます。ぜひいらしていただきたい。木曜日と土曜日にレッスンしてますので、お近くの際にお寄りいただければと思いますし、12月の14日には金町のサークルの皆さんは金町北口講談エリアで行われますふるさとクリスマスマーケットのステージに10時5分から参加させていただきますので、応援がてらぜひご覧いただければと思いますので、何卒よろしくどうぞお願いいたします。
いかがでしたか。私が取材した18日は学校の生徒の皆さんや園児の皆さんが巨大ゴムボールやネジ、缶バッジなどの制作体験を通じて葛飾のものづくりを楽しんでいる姿が大変印象的でした。第40回葛飾区産業フェアは10月の25日金曜日から10月の27日日曜日に農業伝統産業展が行われます。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。